リンゴは踊るされど並ばず
始まりました。第25回、リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはケイタロウと
トマト屋と
コマシーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き、私ケイタロウがアンカーマンを務めさせていただきます、
は
い、
これ配信されてんのは、公開収録の後なのかな、先なのかな。
さすがに前に出してると思うよ、公開収録よりは。
あ、本当後だって言うんだったらお疲れ様ですの手で行こうかな。
そのくだりをやらないといけないからね。
そうそうそう、いや疲れたねポッドキャストックね。
疲れたね。
いや、まさかね、
24回を10分前に撮ったばっかだから。
そうだね。いやー、まさかね、ケイタロウさんがあんなことすると思わなかったよね。
もうあんなに差し入れのジョイが来ると思わなかったからさ、ね、帰りタクシーで帰っちゃったもんね、ケイタロウさん成田までね。
ジョイの下り、
ジョイの下り。さあ、こんなことしてるとまた話すしかなくなっちゃいますよ。
そうだよ、
はいはい、すいませんね。
今回基本的にはテーマ的には結構これ聞いてらっしゃる方も興味津々な方が多いんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、うん、電子書籍元年いつ来るのという、テーマで今回話してみたいと思います、うん、まあ、ここ数年ですね、毎年毎年なんか今年は電子書籍元年と言ってるような気がするんですけれども、うん、まあなんか一般的に広く普及して、まあ、読書の一形態っていう風に、まあ、定着してるとはまだまだ、言い難い状況かなと、思っている次第なんですが、うん、まあ、そうは言ってもですね、iPad の発売を皮切りにですね、まあ、この何年かで、いろんな、まあ、いわゆるタブレットデバイスっていうんですか、はい、が出てきましたよね。で、Kindle もまあ日本で発売して、まあ、先日Apple の方も iBook ストアの日本語版をオープンさせたと。で、まあ、プラットフォームもここに来て揃ってきたように感じます。
あれ、楽天の工房の話は触れない感じなんですか？
なんでしたっけ？
あれは別にデバイスとしてはおかしくないんですけどね、あのカナダの会社が作ったやつでしたっけ。
あれ、
ね、
あれって無料でもらえるんでしたっけ？
あ、なんかなんか送りつけられるって話聞いたの。
なんかプレミアム会員でしたっけ、だと勝手に、うん、送りつけられるみたいな話はありましたね、確か。
まあね、うんうん、なんかまあまあどんどんね、機械的にもバージョンアップどんどんしてったりとかして完成度上がっていってってるみたいなんですけども、
うんうんうん、まあ最初の印象がね、やっぱりちょっとなんかあまりにも強すぎて改良はされてってんですよね。改良というか改善か、うんうん、
あれはね、三木谷さんの初期対応が悪かったよね。
あ、まあね、うん、そうですね。ちなみにコボって出たのって今年ですか、去年？
去年じゃないですか、
2012年ですかね、うん、
はい、
まあ物議を醸し出したコボが出た、翌年の2013年ですね、今年は電子書籍元年に果たしてなるのでしょうか、ということで、うん、まあいろいろデバイス出てきたと思うんですけれども、
はい、
まあコマシーさん、トマト屋さん、電子書籍は買われた経験っていうのはありますか？
もちろんありますよ。
あ、そうですか。うん、何で見てます？デバイスは。
デバイスは今は iPad mini、
うん、
で見てますけど、当時は iPhone で普通に読んでましたね。うん、
文章ですか？それともコミック？
あ、コミック、 いや、当時は文章、iPhone は文章で見てました。
なるほど。トマト屋さんは？
はい、僕はですね、まあ、そもそも本読まないっていうのが大問題としてあるんですけど、
うんうんうん、
もうこの回始めるって言った時に、うわ、そもそも本読まねえからどんな話しようってずっと思ってたんですけど、電子書籍っていうと、まあ、いわゆる今おっしゃったような、まあ、Kindle ってまあ Amazon ですよね。 Amazon であったりとか、
うんうん、
まあ、工房はまあ楽天か、うん、楽天であったりとか、まあ、あとは iBooks ストアはまあ Apple、
うんうん、
あとはまあ日本だと他にもいろんなところがやってて、まあ、紀伊国屋のね、書店なんかがやったりとかもしてますけど、
うんうん、
そういういわゆるプラットフォームではなくて、
うん、
iPhone とか、まあ、iOS のデバイスだと、
うん、
アプリとして、
あ、そうだよね、
一つのアプリとして、うんうん、まあ、書籍というか、
うんうんうん、
そういうのが結構出てたりするんで、それをたまに落としたりはして、うん、
はい、
まあ、割と値段的にも安いですが、85円とか170円のものが多かったりするんで、
うんうん、
でもあれいつも僕はね、すごく不信感を持ってるっていうか、
うん、
不思議に思ってるのは、なんか書籍で出ると1500円のものがなんか 90% 以上オフ、85円で今だけダウンロードみたいに出てるんです
よね。すごいお買い得感あるよね、
うん、あれは僕はあれちょっとね、 あれなんか不法表示、景品表示法とかなんかそういうのに引っかかんないのかなと思ってずっと思ってて、で、うんうんうん、こういう価格がその何パーセントオフになりましたとかって宣伝するときって、
はい、
その1500円だったら1500円で売ってる実績があった上で、
うん、
それをなんか何年とか何ヶ月とかなんかわかんないですけど売ってるっていう現実がないとそっからオフってのは言えないんですよ確か。
あ、なるほどなるほど。
物にとかによって違うんでしょうけど、うんうんうんうん、でまあ最近ちょっとあの冷凍食品とかがね、
うん、
あの常に4割引きセールやってるとか常に5割引きセールやってるとかスーパーとかでね、うん、そういうのがちょっとなんか、うん、ああいう何消費者庁とかからどうなんだみたいな話が出てたりしてるんですけど、うん、それと同じでその定価ってのがわからないで、普段今まで 2,3 年普通に紙の書籍とかアマゾンで売ってて1500円でそれが95円とかだったらわかるんですよ、
うん、
ただ新発売の書籍が電子版も同時リリースみたいな感じで出てる時がたまにあるんですよ、
うんうん、
だから1500円で売ったことないくせに85円で出して9割引きとか言ってるのはこれどうかと思うんですよ僕は。
あー、なるほどね、
うん、これに関しては結構怒りを覚えててあとランキングを見ると結局なんかそういうセックステクニックみたいなやつしか上位に来ないんですよどうなんだと、日本人何を買ってるんだと、うん、
なるほどね、
うん、そこあのランキングは結構ね見た方がびっくりするよ本当に。
あ、そうなんだ、あんまランキングで見たことなかったけどな。
で一回瞬発的に売れるならまだしも常にそのね、うん、なんかそういう超絶テクニックみたいなやつがね
超絶テクニック
まあでもやっぱり買いづらいんでしょうねあの紙の書籍では。
まあそれはあるでしょうね、
うんうん、まあっていうわけで僕もちょっと2冊ぐらい買いましたけどそういう本は。
そういう本を買ったの
だからあとはまああのやっぱビジネスマンが使うってことでビジネス系の書籍が多いので、
う
ん、
そうだね、
僕もちょっとそういうビジネス書的なものもたまに買ったりして、
うんうん、
まあ、ディズニーが教えてくれたなんちゃらかんちゃらみたいなやつをまあ買ったり85円でね出てたんで、あれはまあしっかりね書籍で千何百円で出てたやつの電子版だったんですけど、
うんうんうん、
まあなんでしょうね、僕やっぱ合わないのかな電子書籍が、
うん、
だいたいね50ページ以内で飽きて閉じちゃうんですよね。
あ、なるほど、
気持ちは分かんなくもないな、多分それは。
結局ね、昔は僕 iPhone の中に本っていう書籍っていうフォルダを作ってたんですけど、
うん、
今見たらね、今探そうとしたらね、あのフォルダごとなかったわ、
うん、いつの間にか
トマトさん、トマトさん全く一緒、
うんうん、気づいたら消してたそのフォルダ、ゴルダごと、
うん、
確かに 5,6 冊しっかり無料じゃなくてお金出して買ったのに、
うんうんうん、
5,6 冊あったフォルダがなくなってて今僕ちょっとえってなっちゃいました自分で
自分の行動に。
そう、自分で見てえないと、確かにこの前減らした時に消したなと思ってそれぐらいには読んでますけど今回どうしましょうかね慶太郎さん。
あ、なるほど、うん、本当ね、そう僕はねこの間この間ってもだいぶ前なんですけど、あの、うん、Kindle のホワイトペーパーってやつ買ったんですね。
ペーパーホワイトかな。
いわゆる e-ink って呼ばれる、うん、iPad とか iPhone みたいなのいわゆる液晶画面ではなくて電子的にあのインクをこう定着させるみたいな機械なんですね。でそれでねコミックとビジネス書あと小説ってちょっと読んでみたんですよ。でねなんかまあ結果的に言うと Kindle ホワイトペーパー悪くはなかったです。あの
慶太郎さん一個だけ
ペーパーホワイトかな。
Kindle でペーパーホワイトなんでね、うん、ホワイトペーパーじゃなくて
ペーパーホワイト、
うん、ホワイトペーパーだとなんかいう概要書みたいな感じになっちゃうから
本当
にそっかほらあのベアリングと同じあれを踏まないで、
うん、まあペーパーホワイトね、
うん、何その知ってたみたいな感じで
それ
あそれで、ね、それで、ね、
うん、気づくかと思って試してたんだよね。
そうわざとやってたんで、ね、うん、でペーパーホワイトは思ったよりはね良かったです。っていうかあのね手触りがちょっとザラッとした感覚が、
はい、
小説の紙のなんか素材になんか似てるっていうか、
お
う、なんかちょっと落ち着く感触なんですよ触りが。ただなんかあのツルツルの画面触ってるっていう感じじゃなくて紙触ってるようななんか印象を個人的には受けたので、まあそういったところではあの数あるデバイスの中でも一番まあ本というものに近いかなっていう印象は受けたんですよね。
まあ全体のサイズも、うん、横幅が117ミリ、
うん、
で縦が169ミリ、うん、厚さが 9.1 ミリ、うんうん、1センチないんだねこれはね厚みが。
あ、ないですね。なん、うんうん、あのでね軽いしって何グラムかちょっと調べてないんですけど
213グラムなんですけど、うん、まあ、iPhone の2倍いかないぐらいかな、
うん
う
ん、
そうですね、
だと思うんですけど、うんうん、この重さってどうだ、僕実は結構気になってて、うん、やっぱり文庫本とかはたまに読んだりするんですけど、やっぱ軽くてカバンにひょいっと入れれるじゃないですか文庫本とかって、
うんうんうんうん、
でそれに比べてこの 200g っていうのがちょっと具体的にどうなんだろうってのは思ってて、
あのね文庫本を こう文庫本って読むときに、まあ、開くじゃないですか当然、
はいはいはいはい、
で開いたときって本って元に戻ろうとする力があってそれを押さえつけるじゃないですか、
はいはいはい、
だからその力がいらないので、
うん、
だから持ってても楽なんですよね手は。
あ、じゃあ片手で持ってても長時間別に問題ない。
さっき画面の手触りの話しましたけど、
うん、はい、
実は後ろのなんか後ろはラバーっぽい素材なんですけれども、
うんうん、
まあ、その手触りもすごく良くてなんか手にしっくりくるっていうか適度に滑らず適度にベタつかずって感じで、すごくね触り心地はいい。
あ、じゃあちょっとグリップ力もグリップ感があるってことですね。
だから文庫をなんかカバーお気に入りのカバーをつけて、はい、手に持ってるような感じっていうのかな、うんうんうんうん、っていうようなのはすごく思いましたね、うん、で読むのも液晶と違ってこうリフレッシュって言って一回こうパッと画面が消えてまた次のページにのが表示されるっていうちょっとタイムラグがあって、
はい、
まあ、そこが欠点なのかなとは思うんですが、小説とか読んでる分にはそんなには気にならなかったですね。
うん、
ただコミックだとやっぱりちょっとコミックってこう勢いでページめくっていくところあるじゃないですか、
うん、あ、じゃあちょっとそのちょっとついてこない感はあるわけですね、
うん、そういうついてこない感はちょっと、
雑誌のパラパラパラってめくってみたいなイメージでは、
うん、はないですね。
まあ別に電子書籍全般がそれはできないんだけどさ、
うん、
あ
ただねやっぱりなんかこう電子書籍って電子書籍っていうか僕本好きなんですけど、
うんうんうん、
こう読んでるうちに小説とかだと伏線貼ってたりしてその伏線あそういえばなんかあったなと思ってこう、うんうん、何ページか後ろめくったりとかで読み返しながら
なるほどね、
うん、前に戻りながらまた戻ってとか、うんうん、あそういえばそんなこと言ってたなとか、うん、この登場人物どこで出てきたんだっけとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうの確かめながらやるんですけど、うん、そういったのには電子書籍ってあんまり向かないんだなとかって
思って。だからもう僕あんまりねごめんなさい小説を読まないんであれなんですけど、うんうん、でなんか伏線だなと思ったらその伏線っぽいとこ押したらもうその伏線に戻るってのはどうですか、
うん、だから
リンク機能みたいなのがあ
それ味気ないと思うんだよね。
だからもう出版社の人がドヤ顔でここ押したらそこに戻るようにこうリンクを貼ってるみたいなな
るほどね、
こいつここ触りそうだぞみたいな、もう注釈に近いですけどね。
だからなんかやっぱりちょっと楽しみ方がまだ電子書籍ならではの楽しみ方っていうのがまだできてないっていうか、やっぱり紙を追い、うんうん、
はい、
紙のできることをなんかこう電子書籍に求めちゃってるのかなっていうのはまだ自分の中でありますけどね。
あれでもなんか例えば線引いたり付箋貼ったりとかっていうのは、うん、ペーパーファイトはできるのかな。
あ、それもねできますね、
うんうん、できるんだ。
一応そう、うん、なんかその操作感もちょっといまいち、なんか細かい操作感がちょっといまいちなところはありますけどね。一応できることはできます。ブックマーク
でこれ慶太郎さんが買ったのは 3G 版ですか、うん、Wi-Fi 版。
Wi-Fi 版ですね。
Wi-Fi 版か、
うんうん、
じゃあダウンロードとかはまあ自宅にいたりとか、うん、まあ、Wi-Fi スポットにいるときに購入したりして、
うん、そうですね、うんうん、はい、ただ僕の場合はやっぱりまあ出先で欲しいっていうのは今のところないので、
うんうん、
まあ家でとか、あとは本当に例えばツイッターとか見て気になる書籍は iPhone の方で買っといて、
うん、
で自宅に行くと、その Kindle ペーパーホワイトにダウンロードされるっていうような、
あ、なるほど、
うん、感じにはなってますね、うん、やっ
ぱそこの動機、まあ、Apple のね、うん、Apple ID もそうですけど、やっぱ Amazon のこのアカウントで一元管理されるっていうのは確かに、
うんうんうん、
楽ですね。
そうですね。で今さなんか実現はしてないんですけど、今 Amazon で普通の本を探し、まあ、読みたい本を探しますよね、
はい、
で Kindle で当然ないやつも多いわけですよ、
うん、
そうするとなんか Kindle のなんかリクエストボタンみたいなのが今ついてて、
ありますね、
うん、ついてますね
一応それでなんかこう Kindle でも読めるようになりましたみたいなメールが来たりとか、
うん、
そういうことは一回もないんですけど
はい、はい、
読みたい本が Kindle 化されたっていう実績はとりあえずはないんですが、一応そういうボタンは、はい、リクエストボタンみたいなのはあると、だその辺もなんかいいかなと思うんですね。
で超絶テクニックをリクエストしたんですね
それは別に iPhone アプリにあるから
あるからいいのか、
うん、一昔なんか加藤隆のなんちゃらみたいなのもあったから
懐かしいな、
うん、
で、まあ、さっきトマト屋さんも言った通り、
はい、
まあ、iPhone だと結構アプリ単体として本ってたくさん出てたんですけど、
うん、
なんかそれってやっぱりそれぞれねアプリ数っていうかその本の数だけアイコンも増えちゃうし、
うんうんうん、
なんかやっぱちょっとスマートじゃないっていうか、プラットフォームはやっぱり統一されて、うんうん、そこにこうそこでいくつも本を買ってるようなのが理想だと思うんですけれども、
うん、
まあここに来てそれがまあ Apple は iBook ストア、
はい、
Amazon はまあ Kindle、まあ、Kindle ストアっていうのかな、
うんうんうん、
Kindle、うん、まあこれが2強で 将来的に残っていくのかなっていう感じはするんですけれども、それぞれまあ長所短所あると思うんですけど、まず iBook ストア、
うん、
これはなんかやっぱりアップル製品 iPhone とか iPad っていうのを持ってることが前提っていうか、うんうん、持ってればすごくね便利なものだと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、じゃあ持ってない人だとか将来的にね、例えば iPhone がもうなんか気に食わなくなっちゃった、なんかデザインとか気に食わなくなっちゃったなとか、うんうん、他のメーカーでねすごく気に入るスマートフォンがあった時にその辺が資産として、
うん、残らないっていうのは、そうだよね、
うんうんうん、それはなんかちょっと、うん、そこに依存するのは怖いかなっていう気はちょっとしてますね。
まあでもそれ言っちゃったらあれですけどね、うん、iTunes Music Store で音楽ダウンロードしてひたすら Apple 製品を使い続けてる自分がいますけどね、
うん、あれ音楽はどうなん、今 DRM フリーになったんでしたっけ、
う
ん、
まあ物によるはずだですけど、うん、DRM フリーになったやつ僕ちょっと他の端末を持ってってないので、うんうん、試したことがないんですけど、
ただまあフォーマット的にはまあ M4A かな、うん、いわゆる AAC 形式になるんですかね、AAC ですね、はい、だからまあそこから変換したりとかは可能、うん、MP3 とかに変換したりはまあ物理的には可能なんでしょうし、うんうん、まあ、あとは iBook ストアは基本的に EPUB なのかな、でも結局独自形態にしてんのかね、
多分そうじゃないですかね、うん、
多分ね、
そこら辺の管理がどうなっていくのか、
は
い、う
ん、確かにでも慶太郎さんが言う通り、うん、それに比べると Kindle は、うん、その端末は問わないんですよね、
そうそうそうそうそう、端末は問わないんですよ、 iPhone でも Kindle アプリが、使えると、
そうですよね、
すごくそれはねいいなと思うんですよね、
はい、
うんうんうん、ただ Kindle の、うん、Mac 版、まあ、これご存知の方多いと思うんですけど、
はい、
Kindle Mac で使える、Mac のアプリもあるんですよ。
ありますね。
うん、なるほど。
ただこれね、実は Amazon COJP、まあ、日本のアカウントで買った書籍は読めないんですよ。
は
い、
うん、あ、そうなんだ。
ま
あ、
正しくは、うん、正確に言うと、Kindle の Mac のアプリっていうのは Amazon COJP のアカウントでログインができないので、海外の
できないんだ。
そう、できないんですよ。うん。なので、まあ、そこはレビューとかにもすごい散々書いてあるんですけれども、
うんうん、
でね、これリリースされてね、ずいぶん経つんですけど、いまだに対応されてないと。
なるほど。う
ん、で、実はね、今朝、
はい、
Amazon にね、ちょっとメールしてみたんですよ。早速今日昼ぐらいに、メールが来てまして。お、
早いですね。
はい、早いですね。この素早さは、
ね、僕には1ヶ月かかって返してきたのに、
うん、そうだった、
はい、
で、まあ、そのメールを読むとですね、Kindle for Mac の Amazon.co.jp でのサポートにつきましては、
うん、
今現時点で未定となっており、お客様にご案内できる情報がございませんことをお詫びいたしますと、
お
いうことで、これ随分ですね、時間経ってるにもかかわらず、今後の予定がないってことは将来的にもまあ、やる予定ないのかなっていうふうにちょっと勘ぐって、
まあまあレビューももちろんですけど、うん、同様の問い合わせは多いんでしょうね、うん、きっとね、その感じだと、
う
ん、
もうテンプレで送ってきた感じですね、あ、またかみたいな、
うん、そのニュアンスだとそんな感じですね、
うん、
でもその Kindle の Mac 版って要は Mac で書籍が読めるってことですよね、
うん、そうそうそうそうそう、
まあ、その需要が果たして Amazon のとしてどこまでメリットを感じてるかっていう部分はあるかもしれないですね。どちらかというと Kindle のその端末で読んでほしいっていう、そっちを売りたいがことを考えると、なんか下手に Mac とかで対応するよりは、ちょっと対応してないんで端末買ってもらえますかっていう風にしちゃった方が、
ああなるほどね。
うん、楽ですし、その方がメリットありますからね。
ただ海外はできてるっていうのはね、ちょっと
逆に何がネックなんでしょうね、そこは。
うん、そうそうそう。
まあ。
まあ、今小松さんが言ったような、うん、まあ、ちょっと大人の事情的に対応させてないっていう方ができないわけじゃないと思うん
ですよね。できないわけはないと思いますよ。
だからまあハードを買ってくれっていうのもまあ一つあるでしょう、まあ、Kindle を買ってくれっていうのもあるでしょうし、やっぱり Mac にそのダウンロードしてしまうと、その EPUB ファイルを解析されたりとかっていう危険性もあるんですかね。
まあでもそれは別に、
うん、iPhone とかから引き抜いてもいいですし、うんうん、でもまあ普通にやると iPhone から引き抜くって結構めんどくさいじゃないですか、
うんうんうん、
iPhone にダウンロードされてる Kindle ファイルを多分引っこ抜くっていうのは結構多分技術というか回りくどい道をしなきゃいけないんでしょうけど、うん、MacOS とか、うん、例えば Windows OS にこう入れると多分ダウンロードフォルダとかに、まあ、Kindle みたいなフォルダができてそこに溜まっていくとかってなると、
うん、
まあ簡単に、まあ、複製とかができるみたいな懸念もあるんですかね。でもなんかそれだけじゃないのか、まあ、
だから日本のやっぱり著作権的なところで海外との事情が随分違うのでやっぱりそこはできないようにな
んかうまく包括契約が結べなかった可能性もありますよね。これちょっと詳しい情報を知りたいところですね。
そうですね。誰かなんかね、うん、詳しい人いたらね送ってほしいですよねリスナー任せのでまあ、ちょっとぶっちゃけなんか日本でなかなか電子書籍って、
うん、
普及言ってもしないじゃないですか、
うん
うん、何がネックになってると思います？それはその日本人 の読み手の問題なのか売り手の問題なのか、
うんうん、
そもそもの文化の問題なのか、
どちらかというとやっぱり乱立非常にしてるっていう、うん、その、うんうん、電子書籍を販売しているサイト、まあ、僕何個あるのか知らないですけど、
うん、
多分10個とかじゃ聞かないと思うんですよ、
うんうんうん、
多分何十個とか下手すると何百もしかするとあるかもしれないんですけど、うんうんうん、とりあえずそのサイトが乱立していて、
うんうん、
ここのサイトでは売ってるけどここのサイトでは売ってないとか、
うんうんう
ん、なんかそういう不便さがあるっていうのが大前提としてあるかなって思いますね、
うんうんうんうん、
あとはやっぱり価格かな、うんうん、電子書籍のくせに高いくせにって言い方は非常に悪いですけど、
うんうん、
実際紙媒体の書籍と大して差がなかったりとか普通にあるじゃないですか、
うんうん、
だからそこら辺も電子書籍に完全に切り替えられないっていうの一つなのかなっていうふうにも思いますね、
うんうんうん、だから僕ずっと気になってるのは、
うんう
ん、なんか物によっては電子書籍にする方がコストがかかるものもあるわけですよ。
あ、まあそれはね、音楽乗っけたりとか絵乗っけたりとか、
あ、そうです
ね、
まあ、そういうのもありますけど、例えば今、まあ、これから作るものっていうのは電子版も同時に作ってったりすればいいんですけど、
うんうん、
まあ、昔の本の復刻とかは下手したら誰かがこう打ち直さないといけないものだったりとか、あとはまあ漫画とかでも、まあ、まだ漫画家さんはその紙で原稿を書いてる方もかなりっていうか多分そっちの方が多いのかな、
うんうん、
いわゆるまあ電子化、例えばわかんないですけどフォトショップとかイラストレーターみたいな感じのものの漫画版があるのかな、わかんないけど、そういう電子的に書いてる人はそのまま多分電子化というか電子書籍いけるんでしょうけど、
うんうん、
紙で書いてるものだとそこからまたスキャンして、
うんうん、
まあ、でも結局今どうなってんでしょうね、ああいう印刷週刊誌とかのワークフローが、わかんないですけど、そこで結局スキャンしてるんだったらまあそれを流用させろよって思うんだけど、
まあそうですね、
その電子化するコストを考えると、
うんうん、
流通コストは確かに抑えられるかもしれないですけど、
うんうんうん、
意外とそこの例えばまあ、うちもねこの並ばずの番組もやっぱいろんな方から番組ダウンロードいただくとサーバーが落ちたりとか昔はしてたわけですよ。でそこのサーバーが耐えれるかどうかとか、耐えられなかったらやっぱり有料のコンテンツを売ってるのにサーバー耐えられないってどういうことだっていうすごい多分お叱りが来るので、落ちないようにちょっと高級な高いサーバーを使ったりだとか、まあ決済するネット上の決済するシステムもある程度お金払わなきゃいけないところだったりとか、だから電子化したから価格が下がるっていうのがイコールじゃないんじゃないかなと思って。
あ、なるほどね、
うん、で今までのイメージだと今までよりも10分の1とかになるんじゃないかみたいな勝手な思い込みがあったんですけど、
うんうん、
頑張っても半分ぐらいにしかなんないんじゃないかなっていう気は若干してるんですよね。
意外と安くならない、
うん、なんか僕らが思ってるようなその10分の1とかにはならないんだけど、うんうん、結局なんかこういう消費者側ってのは、
うん、
ぶっちゃけ10分の1ぐらいで思ってません、
うんうん、
1500円だったら150円になってほしいみたいな、
まあ紙代もかかんないしね、うん、運搬代もかかんないからね、
9割ぐらい削減して、なんかいわゆるね著者の印税 10% だけありゃいいんじゃない、うん、みたいな、そこちょっと僕はいかがなものかなと思って
る。まあ確かにね、その辺のなんかトータルのコストっていうのはね、なんかこう興味 ありますよね。
そうなんですよ。
まあ、もともと紙の書籍って再販売価格維持みたいな協定みたいな、
ね、そうですね、
やってんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、あれはもう法律で守られてるので、
そう守られてるから崩れないんですよね、うんうん、でも電子書籍になるとそれが適用されないっていうことを考えると、もうちょっと自由度が高い価格設定になっていいんじゃないかなとは思うんですよね。
そうなんですよね。単純に安くするんじゃなくて自由度が高くなると、まあ、高くしてもいいのかなと思うんですよね、ものによっては、まあ、あんまり怪しい、まあ、高い怪しいものも出てくるけどね、うん、出てくるけど、うん、もう価格決定はあれすごく皆さん悩んでる、逆に出す方が悩んでるんじゃないでしょうか。
まあ確かに価格ね、うん、新しいものに対しての価格をどう設定するかってすごい難しいもんね。
今 Amazon とか Kindle でまあ多くなってるのは、例えば漫画とかだと、うん、まあ、1巻だけとか、まあ、1巻から3巻までは100円で読めるんだけど、うんうんうん、まあ、4巻5巻とか、まあ、2巻以降はまあ普通の文庫本と同じ400円とか600円とかになるっていうのが今すごく
あるあるある
トレンドですね、基本的には、
うん、俺それでさ、のだめカンタービレっていう漫画があって、はいはいはい、1巻だけ100円だったのよ。
あ、うん、はまりましたね。
そう、それで読んで面白くてそれでうちのかみさんもハマっちゃって、2巻以降買おうってなったら、うん、2巻以降はコミックと同じ値段なんですよ。
ああ、やっぱそうで、うん、それは何、ね、ディアゴスティニって書いてあった
創刊号
でもこういう自由なアプローチができるっていうのは一つ電子書籍のメリット。
そうですね、
まあそうだね。
でね、
う
ん、一応ちょっと僕一個突っ込みたいのが、ケイタロウさんがさっきから新しいって言ってるんですけど、
うんうん、
電子書籍って最初いつから始まってるか知ってます？
へえ、電子書籍いつから、はい、
1990年ですよ。
そうなんだよね。
あ、そんなに早いんだ。
なんかすごい端末ありましたよね、
はい、すごい。ソニーのね、電子ブックプレイヤーでデータディスクマンっていうのがですね、うん、発売されまして、 8センチの CD の記憶媒体に使った電子書籍リーダーっていうのが出てたんですよ。
へえ、すごい。
そうで、ソニーって、
うんうんうんうん、
電子書籍のリーダー、最近、そのままから名前も確かリーダーっていう名前だと思いますけど、
ね、
結構電子書籍リーダーとしては、うん、2000年いろんなメーカー出してきた中で後発だったんですね、
うんうんうん、
っていうのはこのデータディスク版がびっくりするぐらい失敗したんで二の足を踏んでたんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど、はい、
まあトラウマでしょうね。
トラウマですよね。てか、まあ、正確に言うとアメリカの方ではそこそこ売れてたんですよね。あの続いてたはずなんですよね。日本はもう古典版だったので撤退しちゃってやってなかったっていう経緯があるので、実はみんなね非常につい最近だと思ってるんですけど、遡ると1990年から。
へえ、結構昔から、
はい、
でもさ、今話を聞くとやっぱりなんかこう日本と、まあ、海外、うん、やっぱなんかちょっと文化的にこう根付くか根付かないかっていうところ
あるかもしれないですね。
かも分かんないですよね、
はい、これは、うん、まあ、またちょっと僕自分の番組と話が被っちゃうんですけど、うん、先日だとあの村上春樹さんの新刊が紙媒体で60万部初版で、もうね、うんうん、再版がかかったみたいな話も出てますし。
なるほど、
そうだよね。
なんかそこら辺は日本らしい文化なのかなって思います。
そうだね。で、僕ね、やっぱりね、例えば僕の押し入れにねしまってあるジョジョの奇妙な冒険、これもう何十冊ってあるんですけど、じゃあこれを電子書籍にで持ってこれを捨てるかっていうと、
うん、
やっぱ捨てらんないんですよ。
なるほどね、
うん、でなんかこれは個人的なものですよ、日本人がそうっていうわけじゃなくて、
うん、
僕はねやっぱ本ってなんかある意味こうコレクション的なところもあって、小説なんか読み返すのもありますけど、
うん、
ほとんどが読み返さないのに、
うん、
結構なんか読んだ軌跡みたいな感じで、うん、記録みたいな感じで取っといちゃうんですよ、
うんうんうん、
でなんかそういう人が少なからずいるんじゃないかな
と
か。
まあそうでしょうね、うん、僕もちょっと前までは音楽 CD は、
うんうんうん、
CD としてやっぱりパッケージが欲しいって思ってましたけど、
うんうんうん、そうそうそう、はい、で一方なんかアメリカとかはなんかあのペーパーバッグって言って、
まあ、文庫本みたいな感じじゃないですか。
文庫本みたいな感じのもっとこう、うん、
新書みたいな感じのもっと粗悪なやつね。
そうそうそう、もっとあのわらばんしみたいなのができてて、うん、読んだらまあ捨てるみたいな、
あのコンビニで今500円とかで売ってるちっちゃい本みたいなやつだよね、
うん、ああいうイメージですよね、うん、だからなんかそういう文化がまあ例えばだそういうのをこう取っているアメリカ人もまあいるにはいるんだろうけれども、
うん、
なんかどっちかっていうとこう本は読んで読みっぱなしで、まあ、捨てて次のやつまた買うみたいな、
うん、
そういう、こう文化の違いがやっぱりこう電子書籍に 合ってる合ってないっていうのに、まあ、ちょっと一因としてあるんじゃないかなっていうふうにちょっとこの間思ったんですよね。
いやでも慶太郎さんもうジョジョをもうとっとと捨てましょう、うん、
いや
僕はちょっとまあまあ前からあのいろいろね、うん、あのチラチラ言ってるんですけど前から言おうと思ってたあのねいやもう 今の話でもね俺イライラしかしなかったから僕はもう本当に本はもうどんどん捨てるんですよ。
ああそうかそうか、
まあ、そもそも買わないんですけど、
うんうんうん、
だから本っていうか、まあ、本に限らずあんまりこの手元にこう物体が残るっていうのがやっぱ嫌で、
う
ん、
あそうだよね断捨離
ずっと話、まあ、断捨離っていうか、まあ、スペースクリアリングの話もずっとまあ番組でもしたかったんですけど、うん、電子化されて僕すごいやっぱメリットがあるなったのは本が溜まっていかないんですよね、
う
ん
う
ん、
まあそうだね
物質的には
あそうだね
で、まあ、iTunes ミュージックさっきの小町さんの話じゃないですけど、うん、音楽を買ってるのに CD が溜まらないレコードが溜まらない、
うん、
で まあもちろん慶太郎さんみたいな人にとったらむしろ悲しいことっていうか寂しいことなんですけど、
うんうんうん、
そこに逆に溜まらないことに価値観を持つ人一定数いるのかなと思って、
うん、
で僕はもう情報は得るんだけど物が溜まらないっていうのはすごく嬉しいんですよ、
うんうんうんうん、
で今まで僕もやっぱり本とか読むかなってやつも溜め込んでたのは一回あのいわゆる、書籍の自炊サービス、
うんうんうん、
あの書籍を裁断して書籍をあの書店のところに送ると向こうで裁断してそれをスキャナーでスキャニングしてくれてそれを PDF とかで送り返してくれるってその代わりまあ書籍はそのまま捨てちゃいますよとか廃棄しちゃいますよみたいなサービスに僕前やって雑誌だのなんだの150-160冊出したんですよ。で PDF で送り返されてきたんですけど、
うん、
そもそもねその PDF で送り返されてきた ZIP を一回も開いてないんだよね。回答してないんだよねだから2万ぐらいかけて全部電子化したんだけどやっぱ読まないもんは読まないんだよ、
うん、そうなんだよね、
とっとと捨てた方がいいよ本とかで逆に言うと150-160冊出したんですけど、うん、本当に読みたいものとかこれは人生の糧になったなっていう10冊ぐらいは残してるんですよ逆に本で。
あなるほどなるほど。
でそれは自分のすぐ手に取れるような場所に置いてたりするんですよね。
うん、やっぱそれが必要かね、
うん、だから本当うまく住み分けしていけるって中で本当に情報だけをサクッと頭に入れたい時もあるんですよ、
うんうんうんうん、
その時はやっぱり電子版とかで、まあ、買った後やっぱ物を捨てるってすごいストレスなんですよね。本買ってきてその本をもう文庫本とか、まあ、さっき言ったペーパーバッグだとしても、
うんうんうん、
本ゴミ箱に捨てるって結構心理的ハードルが高くないですよ。
そうだね、
そうなんだよ。
変な罪悪感ありません、まあ、CD 捨てるのもそうですけど、
うんうんうん、
これ、まあ、日本人独特なのか人間独特なのか分かんないですけど、
うんうんうんうん、
これを捨てるっていうのはパワーがいるんで、
うんうん、
まだだったらデータを捨てちゃったとかあとはなんか分かんないですけど、うんうん、期限が来て勝手に消えちゃったとか、
うんうんうん、
そういう方が気が楽すごく、
うん、だからそう僕もねそれやっぱそういうのは気持ちとしてやっぱ捨てらんないっていうのがあるから買っちゃうと、
うんうんうん、
だから電子書籍で、まあ、どうでもいいのは、うん、なんか電子書籍でこれから買おうっていうふうに心がけたり、
うんうん、
まあうんちょっとしてるかな。
うん、多分1回刷新しちゃえば、うん、あとはそんなに苦にならないと思いますよ、
うん、そうだね多分まあ今過渡期っていうか気持ちがこう切り替わる、まあ、ちょうどそういう時代の変革期なんだろうね、
うんうんうん、
でズバリ、それぞれみんな、電子書籍元年何年になるかっていうのを、ズバリ言い当ててみたいと思うんですけど、
うん、
トマト屋さん電子書籍元年って何年だと思います？
元年でもね僕は去年終わってたんじゃないかなと思ってんですよぶっちゃけ。2012年にある程度もうハードウェアが揃ったじゃないですか、
うん、
で iPad も正直まあファーストとセカンドはプロトタイプですよ、うん、で、うんうん、いわゆる新しい iPad って言われるまあサードジェネレーション、
うん
まあ、あれが完成品だったわけですけど、
うん、
あそこでまあコボも出て、
うん、
で Kindle まあアメリカではだいぶ出てましたけど、まあ、日本でも一応 Kindle が出て、
うんうん、
そこのまあ揃ったところで、
うん、
元年と言っていいのはあそこまでなんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
甘えんな出版社ってずっと僕は思って
ます甘えんな出版社
もうあのプラットフォーマーできたわけですよ。まあ、もちろん整備されてるとは言い難いですけど、
うんうん、
ビジネスやってる上でここまでお膳立てされてるんだったらもうあとはお前ら次第だぞ、うん、角川グループみたいなところがあるわけよ
だろ
う。だからもう元年っていうのはもう出来上がったと思うんで、
うんうんうん、
だからブレイクしてないだけでね、
うんうん、それはあるかもな、
うんうん、何をブレイクとか元年って呼ぶのかまあ難しいけど僕はもうそういう意味ではハードウェアが揃ったらあとはもうどれだけの人間が真面目に取り組むかだけだと思うんで、
うん、
元年はもう終わってるんで甘えるなお前たちと言いたい。
なるほど、
うん、
ありがとうございます。コマシーさんは
僕は今トマト屋さんがね、うん、ハードウェア揃ったって言いましたけど、
うん、
今年揃うんですよ。
お、2013年
に揃うんです。っていうのは、うんうんうん、iPad mini レティーナモデル絶対今年出るんで、
うんうんうんうん、
ここが iBook Store とちょうどマッチングするわけですよ、
うんうん、
ってなると、まあトマトさん言った通りね、去年確かに去年が元年だろうって言ってもいいとは思うんですけど、うん、例えばこれ10年先とかにから見た場合は多分ね、うん、今年が元年になると思います。
2025年とかに、うん、まあこの電子書籍っていつ流行ったんだろうねみたいな話になったら、そうそうそう、
うん、2013年なるほど、ね、iPad mini がうんうん、レティーナモデルで出て、うんうん、だからティム・クックが絶対言うんですよ、こんなに字が綺麗に読めるって言うはずですよ。
最も素晴らしい iPad mini だって当たり前だろって、新しいんだからみたいな話をするわけね、
クックがね、
300の機能がつきましたとか言うわけね。
まあそれはいつもの話だからなので多分まあハードウェア的にも売れるでしょうし、そうすると iBook Store を使う利用者っていうのが増えてくると思うんです。なので、うん、そこを考えると今年じゃないかな。これは別に、うん、今今年っていうよりは10年後の自分は今年だったっていうだろうっていう意見ですね、
うん、2013年ね、うん、
なるほどね。
ケタロウさんは逆にどうですか？
僕もね、実はあの小橋さんとほとんど同じで、うん、あのやっぱ今年がキーになるのかな、まあ、今年後半、
うん、
があの今年か後半からやっぱり来年にかけてがターニングポイントになるのかなと。まあ、さっき言ったあの iPad mini のやっぱりレティーナモデルの、うん、発売、うん、まあ、本当にズバリ僕もそこがブレイクスルーのきっかけになるかなと、うん、思ってるんですよね。だから iBook Store が、もっとこう品揃えが多くなって、
う
ん、もっと読みやすく、例えばあのセールなんかがね、もっとたくさん、増えてきたりしたら もっとこう一気に、なんか広まるんじゃないかなと思ってます。
いやでもそれにしても情けない話だなと思って、
うんうん、
このこんだけこうやって話してて、
うんうん、
結局その電子書籍、しかも日本のですよ、日本の電子書籍がその乗るか反るかみたいなのが、うんうん、iPad mini にかかってるみたいな結論になるってすごく情けない話だなと思って。
いやでもね、実際そう、まあ情けないけどね、
実際そうなんだけど、
それやっぱり ね日本の出版界の低たらくなんじゃないの。
まあ、ありますし、あとは日本のメーカーの方のハードウェアも残念ながら期待に沿うハードウェアを出していないと。
そう、挑戦はしてるわけですよ、ガラパゴスであったりとかソニーのリーダーであったりとか、
別に悪いとは言わないんですけど、やっぱりユーザーのニーズといまいちやっぱりマッチングしていないのかなというふうに思うわけですよ。
でも、ね、翻って考えると、うん、あのやっぱり日本のね縦書き表示って思ってる以上にやっぱり難しいのかもね、対応が、
ね、
結構金属処理とか、例えばほらあの点が上に行かないように下にくっつけるとか、あの半角の例えば2桁はあの横並びにするとか、なんかいろいろ多分ルール、細かいルールが思ったよりこうなんか対応させるのがハード的に難しいのかなっていう気もしなくもないんだよね。
僕ちょっと、まあもちろんそれ全部やってるのは見やすい本だと思うんですけど、そう、出版界のルールを電子書籍に持ち込むなよって思うんですよね。
で、まあ確かにね。
で、僕はちょっとそのテレビ番組とかを作る仕事にこう携わってて、でこれ映像では、テレビ局なりのルールっていうのがあるわけですよ。例えば30分番組だったら30分に収めるっていうのももちろんルールだし、2時間番組だったら CM が何分入るってのルールだし、でその映像のうち明るさが例えばある一定の数値を超えちゃいけないとか、
ほうほうほう、
音声はこれぐらいじゃないといけないって、そういう放送局のルールがあるわけですよ。ただ YouTube とかはそんなルール全く無視してるわけですよ。無視してるっていうか結果的にそうなってるわけですよ。素人さんが作るのはそのルールに準拠してるわけではないんですよ。ニコニコ動画もそうですよ、まあなのにそこで感動を生んだりだとか経済が回ってるわけですよ、
うん、
だからそれはテレビ局の、今まで映像といったらテレビか映画しかなかったのが、うん、新しいルールでウェブに来たわけだから、なんかもっと電子書籍も新しいルールでウェブにガツンと来てほしいんですよ。
なるほどね。
だからそこもまあ甘えっちゃ甘えなのかな、まあ、でもやっぱ
り囚われるなと、
うん、でももちろんテレビもテレビ番組の映像の方が見やすいですよ、そりゃ、分かりやすいんだけど、新しいとこを開拓してってもいいんじゃないかなと思いますけどね、
なるほどね、まああのあれだね、 Kindle とかで例えば素人さんの作家が、はい、作家の書いた作品がこうブレイクするっていう流れはこれからどんどんどんどん増えていくと、またこれも普及につながるのかなっていう気はするんですよね。こう作家 一億総作家デビューじゃないけれども、うんうんうん、だからその流れももっとどんどんどんどんね、作っていって、うん、あの第2第3のそういう人たちがね増えていくといいなと思ってますね、う
ん、まあくれぐれも皆さん変な100円の本には騙されないでいただきたい。
あとね、あとそうそう、あのアップルがね、うん、iBook ストアでこう囲い込むのに、うん、Kindle アプリを拒否しないかどうか、それがちょっとね不安だね。
Google がなんだかんだでね、あの、うん、残っGoogle マップも出たし、まあ、大丈夫じゃないですか、
ね、YouTube とか Google マップの、ねうん、アプリが残るぐらいですから、
うん、そこは問題ないんじゃないですかね、
うんうん、僕らがね声を上げていけば、残っていくんじゃないかと。
ジョブズならともかくクックさんちょっと弱腰だから最近。
そうですね。どうなんでしょうね。
まあ今後のちょっとね動向もまた、電子書籍
またでもそこもまたアップルに握られてんだよな、どうなるかってのは悔しいよな、
まあね、確かにさそこに踊らされてるのがね、
うん、まあ、まさに番組のタイトルですよ、
ね、頑張れ角川グループ、うん、
そんな一企業を応援してんのかディスってんのかよくわかんないけど、
角川がもう頑張れなかったらもう日本は沈没しますからね。あ、そうですね、あの巨大企業が負けたらもう負けますから。
最後の砦で、うん、ということ で、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはサレドアットマークならばず .com、SARedo アットマーク NARABAZU.com となっております。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com、NARABAZU.com となっています。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。あとあれですね、ポッドキャストックの、アンカーマンの指名や、テーマの希望なども募っていいんですかね。
まあ来ないと思うけどね。
まあただもう来た頃にはもう決まってるかもしれないけ
ど、ね、そうですね、まあ会場でねお会いできる方、楽しみにしておりますので、はい、まあ、ぜひ、会場30分40分もやもやした空気に包まれればいいなと思っております。
声かけてほしいですよね、ぜひね。
いや本番中はダメだよ。
本番中はダメだよ。
それはもちろん
本番中は成田屋だけは言っていいよ。成田屋成田屋だけは言っていいよ。
がっつり無視するから。ということで第25回リンゴは踊るサレドならばずでした、はい、お送りしましたのはケイタロウと
トマト屋と
コマシーでした。
それでは皆さん
さようなら。
リンゴは踊るされど並ばず。